さんこんにちは。7月30日土曜日午後4時になりました。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子。コメンテーターはジャーナリストの柴山哲也。そして本日ゲストに藤原ひろみさんをお迎えして、京都三条ラジオカフェから生放送でお届けします。この番組はユーストリームでも動画配信していますのでご覧ください。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは、なぜ大人も漫画を読むのかということで楽しくお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この番組生放送なんですけど、先ほど雨がどっしゃん降って京都の方は、
ね、
傘を持っている人と濡れている人と、
そうですね、もう
藤原さん大丈夫でしたか？
大丈夫でした。ちょうど家を出るときにゴロゴロってきて、慌てて、うん、地下鉄の駅に、
雷が結構なって、はい、
そうですね、
昨日もすごかったですね。
すごかったです。
雷がね、うん、火花が散ってなんかどっか落ちたなっていうぐらいの音だったから、
は
い、
うん、その前も私の地元の方、地元というか京都の橋の方なんですけど、うん、雷とあの雨とピカッドンって感じで、
なんでこんな雷がやたらになるんでしょう、う
ん、なんでなんですかね。雷の音が怖い。遠くの方でゴロゴロだったらいいんですけど、うん、結構近いと迫力がありますよね。
ビリバシパチって火花が散るし ね、
本当で、これで洪水かと思うと怖いですよね、うん、
洪水ってはね、すごく今テレビでもね、 NHK でもやってますけども、
うん、今朝も新潟と福島の方はすごかった、
うん、ね、川が決壊して、
ね、はい、震災で被害に遭ったところがまたやられてるという感じでね、大変ですね。
大変ですよね。藤原さん、そういう経験ってありますか？なんかすっごい震災で雨どっしゃーんとか。
そんなにあれですね、あの、私ちょっと過去10年以上アメリカに住んでいたんですけれども、うん、はい、あんまりそういう天災で怖い思いはしたことがないんですが、うん、一度あのハリケーンカトリーナ、あの日本でもかなりね、
あの
時にちょっと取材で、うん、あのもうそのアフターマスなので、もうそれがハリケーンが去った後のもう本当に潰れた家とか、そういった洪水の、あのその後どうなってるかみたいな取材には行ったことあるんですけども、
どんな感じでした？
もう本当に今回のもう津波で流されたもう町と同じような状況、本当にもう家がぐわっと流されて、もう一つのエリアはもう本当に根こそぎもう残ってないっていうくらい、やはり
アメリカは広いから、エリア一つのエリアでもかなりの面積なんでしょうね。
そうですね、まあ、その時はあの私はあのあれです、ね、ニューオリンズの近郊を主に取材したんですけれども、う
んうん、ハリケーンってどんなんですか、うん、日本でハリケーンって言わないじゃないですか、台風とか、
うん、
日本の台風とやっぱり違うもんなんですか、ハリケーンは。
いや、基本的には同じだとは思うんですけど、うん、ただやっぱりあれでしょうかね、
規模が、うん、風速とかね、
そうですね、
100キロぐらいなんですか、風速。そこまでか。
そこまではいってないと思うん
です。いくらな
んでも。そうですね。
そのハリケーンはやっぱ雨ももたらすんです
か？もちろんです、もちろんです。
そうなんだ。はい。なんかこう竜巻がこうふーっと、うん、
それはあの、は、あの、トルネード。
トルネード、
はい、竜巻はまたすごいですよね。
また別で。トルネードも今年は結構多くて、うん、また多くの方たちが家を失ったり、命を落とされたりとか。
日本の中でもなんかは、うん、トルネードの映像が
最近は出てきてますね。
コンビニでなんかあって、うん、すごい揺れてとか、
そうそう、ありますね。まあ、京都はね、祇園祭り終わったけども、あんまり天変地異が少ないというかない感じだけど、どうですかね、豪雨、京都府下でもなんかあったんですか？
私の姉、宇治市で働いてるんですけれども、
宇治は昨日、
そうなんです、
大変でしたね、
もう警報が出て、で洪水警報出て、危ないって言われてる中、あの保育士してるんですけども、園庭に、園の中に、あと2センチぐらいで水が入りそうなとこまで来てて、怖かったとか言って、家帰って話してましたけど。
そういうことってめったにないんでしょ？
初めてって言ってました。
なんか地球が狂ってるのかな？なんか全体的にそういう感じはしてますね。
なんか、までないところ。そうですね。初めてのっていう、なんか枕言葉がつくことが最近多いですね。
記録も塗り替えられとかね。いい意味だったらいいんですけどね、親戚、
あんまりいい意味の記録じゃないですね。
そうですね、本当水泳の世界大会記録出た、わあ嬉しいとかだったらいいんですけどね、なかなか難しいとこですね、さて今日のテーマ、なぜ大人も漫画を読むのかっていうとこなんですけれども、
またガッとこうテーマ変わって漫画へ、
はい、漫画って藤原さん読みますか？
子供の頃はもう本当漫画少女だったので、 もう三度のご飯よりも漫画みたいな。
そんなに好きだったんですか。
好きだったですね。もう目もそれですっかり悪くなってしまいまして。
そうなんですか。
ただ漫画も好きだったけど、うん、本も好きだったんですよ。だから両方読んでいた。
読書家。
読書家だった。
漫画を読むのと活字を読むのとね、まあ違うわけですよね。きっとね、受け止めのまあ。
そうですね、
方の頭の中での。
そうですね。やっぱり漫画ってもう絵になってるものだから、そこを読んでくだけっていう、なんでしょうね。こう字面をこう、表面的なもの。でもやっぱり小説とかを読むと、なんかそこに書かれていたものからこう自分がちょっといろいろ想像してみたりとか、
まあ行間を読むと言いますね、
まさ
に
そうですね、
文字の間をね、書いてないことを、まあ、イマジネーション、
そうですね、
イメージを膨らませて、だいたい活字っていうのはイメージを膨らませるためのもんなんでしょ、活字メディアというのは。世界に対するね、映像っていうのは限定してきますね、これだって、こうなってるとかね、色はこうだとかね、
もう受け身ですよね、
構図はこうだとかね、全部なってますよね。その違いがあるんだろうなと。
柴山先生も新聞記者として、それこそ活字っていうものをあのプロとして扱われてたんですけど、やっぱり行間って考えながら書いてたんですか。
いや、行間は考えてないです。ただ行間は考えてないけども、活字っていうのは全て事実を記録するっていう意味があるでしょ。事実じゃないことは書けないんで、だけど事実じゃないけどもこうではないかっていうのありますよね。でそこのとこはね、小説家だったら推測を書くかも分かんないけども、やっぱり新聞だと推測は書けないから、まあそこだけ省くわけですよ。
省く
っていうか、そこは書かないで次の事実を書くと。
なるほど。事実でこう埋めていく、
その事実と事実の間にね、やっぱり隙間があって、その隙間を読者は想像する。犯人はこう書いてるからね、こうじゃないかとかね、なんかこうほのめかすわけですよ。こういう風になってるからね、これは事実はこうじゃないか、本当はねこうじゃないかっていうことを、活字だったらほのめかして書くことはできるけど、映像だったらほのめかしはできませんよね。
そうですよね。
そのものを撮らないといけないから、だから、事実にはやっぱりなかなか映像で迫ることは難しくて、活字の方が迫りやすいんだろうなというふうには思ってますけどね。
あの、私はずっと逆にテレビでずっとニュースを作ってきた人間なんですけど、やはりこうなんでしょうね、活字メディアと映像メディアがこう扱うニュースの違いっていうのはすごくあるなって。
ニュースの違い、
やっぱりもうテレビは本当に柴山先生もおっしゃってたように絵がないとニュースにならないので、こうバリュー的に、これは大切だって言っても絵がないものは、もう本当に最後の30秒フラッシュニュースで終わってしまったりとか、そういうことはやっぱり出てきてしまうかなって。
でもテレビの番組はなんかこう、お昼間のテレビの番組だとこうリポーターがこの地区ではどうのこうのとか言いながら全部モザイクかかってますみたいな、ああいうのってやっぱりニュースなんだろうか。
モザイクかけるのはあれはどういう意図なんですかね。なんか人の、
そうですね、そこにいるとやっぱり
人権の問題、
人権の問題であったりとか、
肖像権とか、
そうですね、あとはやはりそこに映ってる人がテレビに映ってしまったら何かまずいことが起きてしまうんではないかっていう、
なんか要するに公人って言うでしょ、公の人、
はいはい、
で犯罪でもそうだけどね、犯人のはにとして捕まっちゃうとね、これ公人になるんですよ、公の人。でだからタレントでもね、有名人とか政治家でもね、著名な人はまあ公人のそのレベルが高いわけね。内閣総理大臣なんていうと、まあ、ほとんどプライバシーはないと言われるぐらい、で詩人、私の人ほどそのプライバシーがあるわけですよ。と例えばモザイクの場合は多分犯罪なんかに絡むことが多いよね。そうすると犯人はまあ公人に近いから顔とか全部晒してもいいんだけど、周りのいる人は詩人だからモザイクするんでしょうね、きっと。
そうです ね、まあ、表に出ては
いけない
という。
なるほど。でもやっぱり映像ではそうやって隠してあげてということですか。
そうですね。であとやっぱりテレビは臨場感みたいなものをすごく大事にするので、わざわざこう出なくてもいいじゃんっていうところも、なんかこう記者に行かせて、わざわざ例えばもう台風の現場とか、もう本当にこんな危ないところで何でやってるのかしらって、
ヘルメットかぶってここは危険です、じゃあそこいなければいいのにって、
風に飛ばされそうになりながらね。
そうなんです。
あんなこと新聞社やらないですよ。だって言ったって同じなんだから。
そうなんです。でもそのこわーってこう記者がこう困ってる姿がこう臨場感があるっていう、
なるほど。
危険と裏腹の取材ですね、
う
ん、じゃあ。
そうですね、うん。そういう時はもう本当に絵を撮るためにっていう。
で、その絵を撮るための危険っていうのは意味があるんですかね。
まあ、それは本当にやはり議論されていて、あの普賢岳の時にあの犠牲になった方とかもいて、どこまでね、うん、命をと引き換えにこう映像を撮らなきゃいけないのかっていうのはやっぱり現場でもすごくその時には話し合われたし、うん、ただやっぱりテレビの本質としてはやはり絵を見せて伝えるっていう部分がやっぱりとてもプライオリティが高いので、その辺っていうのはやはり毎回こうどっちを優先するかっていう本当ケースバイケースで考えてるんじゃないでしょうか。
なんかね、先輩の記者でね、ロサンゼルスかなんかの駐在やってた人がね、
はい、
山火事が結構多いでしょ、あの辺
多いです。
多いでしょ、
はい、
でね、今までね山火事なんか送ったことなかったと、アメリカでしょっちゅうあるしね、
ありますね、
いつものことだから、うんうん、ところがね、日本からね山火事あっただろう送れって言ってくるとそれでね、うん、なんでったらね、テレビがだんだんこうニュースをいろいろ始めて、それでロスでね、あの辺でこの山火事があったっていう映像がしきり流れて、でなんかあるだろうって送れって、でそれからね山火事を送るようになってってこと言ってましたからね。
ああ
、そうか、要するに、ね、テレビが発達すると新聞のね記者のやる仕事もちょっと変わってくんだっていうことを言ってましたね。
ああ、なるほどね、うん、まあ、テレビでやってるから、
そうそうそう、ま、逆に遅れと
新聞がカバーしとかないと
っていう、ね、テレビに引きずられ始めたという話ですよね、それはね。
あ、うん、まあ、大体その逆が多いんですけどね、テレビの、うん、あの新聞でこう、うん、一方が流れそこをこう追随するみたいなね。
うん、昨日ねたまたまの NHK でね、はい、グリコ森永事件の検証みたいなね、うん、ドキュメンタリーをやってて、まあ、現代史の未解決事件を追うみたいなね、で確かにグリコ森永っていうのは犯人捕まってないし、キツネ目
の 男
っていうのが出てきたけど、うん、はい、グリコの社長が誘拐されたのが始まりですよね。誘拐されてなんかあの辺の、どこだったかな、あの阪神館、阪神館じゃない、京都と大阪の間の高槻ですか、あの近くの、
小屋で
見つかって、小屋に監禁されて、見つかって自分でね、うん、こう脱出して救出されたって、そこから始まってるんですよ。わけのわかんない事件、僕そ、うん、もう新聞社いましたからね、
はい、
何なんだあれはって、わけわかんない、うん、身代金要求なんだけど、その後からこの本筋がね始まってきたわけ。グリコとか森永ね、うん、
なんかそうですね、その当時本当食べるな危険っていうね、
あの怪人二十面相、
何ですかそれは。
怪人二十面相ってのは犯人が自分でそういうふうに言って、それでいろんなところに新聞社にね挑戦状を送りつけるわけですよ、うん、でね最初はね、毎日と産経に送ってんのかな、でね朝日読売に行ってないんですよ挑戦状が。
うーん、だからそうでしたか、
確かそう。でね、産経と毎日がね特ダネになるわけですよ、
うん、
ね、朝日と読売はね特ダネを逃してるわけ、
うん、
それでそうするとその後ね両方の社にねあの今度は届くわけですよ挑戦状が。でその挑戦状を載せるか載せないかでね、社内でガーッと議論があってね、こんなもの載せたら犯人の思うつぼで煽ることになるだろうと、う恐怖をね、
はい、
ところがその載せないと抜かれるぞと、
あ
また毎日に抜かれるでね、その載せる決断をするわけですね、
うん、
とどんどんどんどんエスカレートしてって、グリコがターゲットになってってっていう話に、まあ、なってた事件なんですよ。それを昨日やっててね思ったんだけど、まあ、結局やっぱり NHK がやってんだけど、新聞記者の取材っていうのは夜陰に紛れてね、その姿をあんまり荒らすにやっぱりやってますから、映像が撮れないわけですよね。犯人を取り逃がしたシーンとか、
うん、
あるいは張り込みのシーンとかね、そういうのがやっぱり映像を撮るの大変じゃないですか。
そうですね、ドラマじゃないですからね、
ドラマじゃないから
こう隠しカメラで
とか、だから張り込みなんかあるときにね、取材に行くときって大変だろうなと思ったんですよね、クルー連れてね。そんなことしたら犯人
まずですよね、あの大きなカメラを持って待機はできないですね、まあ、最近ではねもう本当にカメラの性能も良くなり、ちっちゃなカメラもね
一人で行ってやるん
ですか。行
っても、はい、
もう、まあ、あの結構あの記者さんとかもディレクターが、
音も拾えるんですか。
もう拾えますよ、最近はそういうなんか取材に行くときはもう一人でカメラ回してるっていうのも多くなってきてるみたいですけど、ね、でも基本的にやっぱりあの大きなカメラで行かなきゃいけないので、
まあ夜市朝がけでもね、やっぱり捜査官の 家に夜訪ねてお酒飲みながらねなんか喋ってる風景があったけど、やっぱクルー連れてねなんといけませんよね。
そうですね
団体で
奥さんが一生懸命料理作って持ってきてお酒飲んで友達になっちゃって、
うん、そうですね、まあ、そうなると、うん、きっと新聞社とテレビ局のこの取材っていう、うん、意味がまた、ね、
違っちゃってて、
うん、じゃあもう全然違うジャンルで違う質でやっているってことですね。ニュースに対して扱っている、
ねうん、だから我々マスコミって一緒くたにしてるけどね、うん、なんか全然違うもんなんだなっていうのを、うん、昨日の映像を見ながら見てて、うん、で僕としてはやっぱりせっかく NHK がやったのにね非常に不満の多いわって犯人が分かんないっていうのとね、もう一つは何のためにそんなことを犯人はやったんだろうっていうことのね理解ね、 なんでグリコがねもう狙われたのかっていうのはやっぱり、うん僕でも今は分かんないですけどね、うん、やっぱりレディージョーカー書いた高村薫さんの書いたノンフィクションが一番面白かったなって思ってるんですよね、うん、だからマスコミがそこに迫れてないなって NHK がね、うん、そんな感想もきましたけどね。
なるほど。それではここで後半の方に話を持っていきたいと思いますが、その前にミュージックブレイクです。どうぞ。ともこ京都を歩くのコーナーです。今日は私錦市場の方に歩いてきました。
あ、
はい、そうするとなんか前ほどなんか静けさもなくというかこうにぎわがあって、うん、で観光客の方もいらっしゃったり、暑いね今日とか言いなが
ら結構活気が戻ってきた。
そうですね、外人さんも
戻ってきてるみたいで、
少し増えたみたいですね、
うん、和菓子を持っている方とかいらっしゃって、うん、あなんか嬉しいなと思うことと、うん、あと少し前に平安神宮の方に行ってきたんですけれども、うん、その時も団体さん10人ぐらいかな、バスで大型バスでふっと来て、うん、なんかガイドさんがこちらはとか言いながら、うん、なんかあ京都の夏かななんて思って、
うん、
京都元気になってほしいな、関西元気になってほしいなと思いながら過ごした日々だったんです
けど、うん、まあ、東京はまだ原発の、ね、影響が相当きついという話もあるから大変なんだけど、はい、京都、まあ、関西はね、うん、少し楽ですよね。
明るいのかな。
明るいですね、
うん、それか人が明るいのかな、根っから明るくしていこうっていう
の明るいっていうのもあるけど、やっぱりなんかそういう重圧があるとなかなか明るくなれないでしょうから、
うん、そうですよね、
やっぱり
関西は比較的大丈夫だと思って外人も、うん、来てんでしょうね。
そうでしょうね、うん、で友人が東京にいるんですけど、この土日休みは京都で観光して帰るわとか言いながら
やっぱり気が楽になるんだかな、こっちに来るとね。
なんか京都で癒されて皆さん京都にお越し
やっぱり食べ物に注意しなきゃね、うん、牛肉とかね、かなわないですよね、魚でもね。
もう毎日のことだから、
毎日のことだから、
そうですね、いちいちね、
まあ、こっちにいればまあそんな注意をそんなに払わなくても、
うん、小さいお子さんがいるね、ご家族の方はやっぱり心配事いっぱいあるだろうから、
う
ん、
そうね、夏休みにもなってるし、
そうですね、夏休みはぜひ京都へいらしてください、はい、なんてあとここで一つお知らせです。大阪新映画都市へということで CO2 シネアストオーガニゼーション大阪という2005年に立ち上がって、これまで全7回を通じて約35人の若手監督の作品を助成してきたという団体があるんですけれども、そこで特別はワークショップ夏休み子ども映画教室を開催します。対象は小学校3年生から6年生、定員は30名になるまで募集しますということです。詳しくは CO2 のホームページをご覧になってください。私たちこうやって今メディアのことで映像と、うん、で新聞と漫画と小説といろんなことがある中で、やっぱり夏休みなんかこう取り組んでみようって思うことがあれば真剣に取り組んでいける時期なのかなと思いますね、
う
ん、
もういいですね、こうやってワークショップがあるっていうのはね、うん、なんか大阪最近こう、
そうですよ、
映画がねクローズアップされてますね、
プリンセス豊臣に阪急電車、うんうん、なんか結構評判がいいというか、うん、
あ見ました、
私見ました、プリンセス豊臣を見てきたんですけども、うん、映画とあと小説を先に読んで行ったんですね、
うんうん、小説もすごくねベストセラーになって、
はい、牧野さんのもので、うん、で読んでみたらやっぱりイメージが頭の中で私のイマジネーションがこう世界を作ってたので、映像で見るとあなんか違うとか思いながら、うん、でもまあ映像は映像で
面白い
迫力があって、うんうん、やっぱりこういろんなジャンルがあって、でそれはそれの楽しさというか興味が出てくるもんだなと思うと、うん、今、ね、前半で喋ったようなテレビの取材の仕方と新聞の取材の仕方が違うように、うん、それぞれにいいところがあって、 で私はそれぞれのいいところしか見ないぞと思って接してると結構気が楽です、
うん、まあ、映画っていうのはまたね一つの独立したジャンルですからね、うん、だからこれは作品として残っていくし、で大阪映画都市に宣言っていうのは大阪をどんな風に映画で盛り上げようと、
私がその、うん、まあ、会議みたいなところに行った時では、うん、あの大阪にこうロケを呼ぶ、で大阪の土地柄で、あの大阪らしいものをアピールして、うん、でもっと観光客の方なり、うん、その東京でしかそういうものが成功しないっていうんじゃなくて、うん、もうそれこそなんだろう、どこの都市でも大阪以外でもその地域地域の良さを地域地域の監督が取っていければいいんじゃないでしょうかね、うん、
まあ、人材もそうすると集まってくる、
ね、うん、やっぱり一極集中だとどうしてもみんなそっちに流れてしまうから、
ね、今までとにかくもう何もかもがね、東京っていう感じだったので、うん、まあ、ここでこう大阪発のいろんなものが出てくるといいですね、うん、
まあ、今 ね、 ちょっと東京が弱ってるとこが、うん、まあ、逆に言うとね、大阪もっと盛り上げなきゃいけないっていうチャンスでもあるわけですからね、う
ん、ね、あの橋本知事も大阪府都市とか言ってますよね、
はい、うん、まあ、電気もまあそうね、気にしなくてもいいんじゃないかと思うんだけど、うん、電力会社いろいろ言ってますけど ね、
ますね、やっぱり電車に乗ってると電気暗かったり、エアコン、車内のエアコンが
暑かったりし て、
暑かったりして、私は暑いなと思ってても東京から帰ってきた子がこっちの電車は涼しいとか言って、東京はね毎日一人倒れるぐらい暑いのとか言って、うーん、やっぱり比較するところもありますが、ね、うん、藤原さん、ニューヨークとかアメリカに長いこといらっしゃって、はい、やっぱもうこう都市柄みたいなのあるんですか、このアメリカでこういう何かが起こったらみんなが自粛モードになりましたとか、なんか
さすがに 9.11 の後はかなりあれですね、何でしょう、こう人生観というか価値観が変わったなって、うん、特に私ずっとニューヨークにいたので、
あ、じゃあ、あの事件に、
はい、あの、あれ、おりました、ね、はい、やっぱり私もちょっと人生観変わりましたね、うん、なんかあれだけのツインタワーがもうないっていうこと自体が 今でも信じられないし、うん、なんか永遠にこう続くものって実はないのかなみたいな、なんかそういうものはこう肌で感じましたね、
日本人が今感じてるのと似たような感覚が、うん、
すごく似てる、あのもう本当にまさに 9-11 の後のもう感じがすごく今してますね、うん、ちょっとやっぱり私たちも言うんだけど 9-11 の前にはもう戻れないねっていうのと同じで、多分あの、うん、3-11 の前にはもう日本は戻れないなっていうのは、
そうするとアメリカがテロと戦ってね、まあ、ガンガンやってる、その気持ちも分かるっていう感じあるんですか、
うん、ただでもそこからこうちょっとアメリカは道を踏み外してしまったのかなっていう気はものすごくしてますね、うんうん、
やりすぎてる、
やりすぎてる、うんうん、やっぱりそのショックでちょっと何でしょう、ちょっと
クレイジー
になってしまったところは本当にあるかなと思って、そのツケが今すごくいろんなところで出ていて、今あのアメリカ国債のデフォルト問題もあるんですけど、あれも本当にあのイラクとアフガニスタンの戦費があまりにもかかりすぎてしまって、それがものすごいアメリカの財政を圧迫してるっていうのがもうそもそもの原因なので、
レーガン以前の、ね、冷戦時代に戻っちゃったみたいな感じ、
そうですね、せっかくクリントン時代に ね、もう本当にあれだけの大きな双子の赤字をなくしたのに、もうその後ぐわーってもうね、うん、だからその戦費っていうのがアメリカにとってどれだけやっぱり大きな支出なのかっていうのが今回もねすごくひしひしと、
なんかデフォルトでもね、うん、あのランキングを下げないってね、あのムーディーズが、
あ、そうでしたか、
うん、そういうニュースがさっき出てましたけどね、
そうですか、それはちょっと、うん、そうですね、キープできる、
キープできると、
あ、それはじゃあだいぶ、うん、あの
中国が相当やっぱりバタバタしたようなことらしいけどね、
アメリカ国債の本当に一番買っているのは多分中国なんですよ、です、ね、うん、なので多分その辺でちょっと政治的なものも
あ
った
かも
しれない、そういうアメリカのところで私すごくびっくりしたんですけど、なんか日本って新聞とかそれこそ週刊誌とかね、漫画とかは全然電車の中で読めたりするのに、アメリカはあれ、実は
アメリカでね、うん、大人が漫画を読むっていうのはありえないっていう感じですよね、
それがすっごいびっくりしましたなんかこう漫画ってすごく心にジーンとくるし、うん、もうなんかもう漫画で日本歴史が分かったりとか、うん、三国史が分かったりとかするから、ま
あ、経済もね、
うん、
ドラなんだっけ、マネドラ、うん、あれだってまあ漫画的な活字ですよね、
そうですよね、だから漫画ってそんな全然悪いものって私は感覚ないから、うん、それを聞いてえっとか思って、
あの 日本に遊びに来たアメリカ人の人が、うん、なんかこうスーツを着たサラリーマンが、うん、アタッシュケースをパカッて開けて、うん、いきなり取り出したものが漫画で、それを読み出したのにびっくりしたっていうふうに言ってたんですけど、
ね、まあ、日本でもアメリカだけじゃないみたいですね。ヨーロッパ、フランス人でも結構ヨーロッパの人もびっくりするって、
あ、漫画を読むことが、
漫画するからサラリーマンがね、
そうなんです、
ネクタイ
スーツ着て、そうなんです、アタッシュケース持って漫画を読むっていう、このアンバランスさがびっくりしたみたいです、ね、
やっぱ漫画っていうものがやっぱ子供のためっていう風な意識があるんですかね。
うそうですね、だからそもそもアメリカの多分コミックみたいな漫画っていう文化は多分日本独自のものなので、
江戸時代の浮世絵とか、ああいう漫画の感覚ってのあるじゃないですか、あの瓦版とかね、あれやっぱり絵が全部ついてますから、だからそういうふうに日本文化の中に漫画的要素っていうのはね、鳥獣戯画とかずっとありますよ、伝統的に、それが引っ張ってるのかもしれませんけどね。ヨーロッパってアメリカはやっぱり活字文化の世界じゃないですか、ね、宗教改革なんかもね、結局そういうことだったでしょ、はい、活字に戻れという ね、 イコンとかを排撃してね、だからやっぱりそれは本質的にこう文化の違いがあるのかなっていう気はしますけど ね、 読まない漫画読まないっていうね、
そうですね、そもそもやっぱり子供のものってイメージがすごく強いので、
なるほど。柴山先生はところで読まれたりするんですか？
漫画は昔はよく読んでましたね。親に叱られながら隠れて。
あ昔はというのは学生の頃ということですか？
いや、もっと子供の頃とか。だから手塚治虫とかね、いろいろありましたよ、それ。
手塚治虫さんの漫画は本当にいいですよ。いいこと書いてある。ブラックジャック大好きでしたけど。
梶原一騎とかね。
あ、巨人の星ですか？
巨人の星。はい。そういうのはありましたよ、やっぱり。ただ。
やっぱこういう話になるぐらい、やっぱり分かるじゃないですか。あれは誰とか。ねえ。それってすごいことかなと思うんですけど。
学校行ってね、回し読みしてましたからね。
しますよね。
友達とね。家に持って帰ると怒られるから。
私たちの世代はスラムダンクを回し読みしましたけど、
先生にも叱られるわけね、また漫画読んでるのかって、
でも先生はもしかしたら裏で漫画を読んでた、
取り上げた後読んでたかもしれない。
元内さんは何、どんな漫画を？
私スラムダンクとかブラックジャックとかあんまり漫画っ子ではなかったんですけど、姉と弟とかすっごい好きだったので、ナルトとか、まあ、ちょっとワンピースとか、コナンも好きでした、
ね、もっと新しいのがあるでしょ、漫画だったら。もうどんどんもう漫画の体系みたいになって、
ああそうですよ ね、 ね、
エヴァンゲリオンとか、
そうですね。でもなんかこう自分の世代っていうのがあって、ここを崩したくないみたいな、そういう好きな漫画を何度も何度も読んじゃって、電車ではさすがにちょっと恥ずかしさがあって読めなかったりもするんですけど、
でもやはり日本の漫画はなんかやっぱクオリティがすごく高いですよ ね、 すよね。だからこう単にこう漫画っていう、こう子供用ではなくて小説を読むような、小説よりもたまにはこうもっと心にじんとくるような、
ストレートに入ってくるから、言葉でグッときて、
そうですね、
お茶休みは漫画も読んでくださいなんて初体験で漫画を読む方もいらっしゃるかもしれないです、
あの私はベルバラ世代だったんですけど、
いいですね、
ベルサイユのバラでフランス革命を学びました、
そういう歴史を知るにもいいかもしれませんね、はい、この番組8月はお休みさせていただきますとね、また9月にお会いしましょう。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。